コロサイ人2章1節から5節、宮谷照子姉にお願いいたします。
コロサイ人の手紙第2章1節から5節までお読みいたします。私があなた方とラオデギアにいる人たちのため、また直接にはまた会ったことない人々のためにどんなに苦闘しているのか分かってもらいたい。それは彼らが心を励まされ、愛によって結び合わされ、豊かな理解力を十分に与えられ、神の奥義なるキリストを知るに至るためである。キリストのうちには知恵と知識との宝が一切隠されている。私がこう言うのは、あなた方誰にも巧みな言葉で迷わされることのないためである。たとえ私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序正しい様子とキリストに対するあなた方の強固な信仰とを見せて喜んでいる。以上です。
ありがとうございました。今日の説教は喜び苦闘願いという題で、丹羽明雄牧師にお願いいたします。
おはようございます。もう11月に入りました。今日第1の日曜日を迎えました。第1の日曜日はいつでも、ディアデマ教会からも、皆さんがおいでになってくださって、サウディ教会と合同の礼拝を持っているわけなんですね。お互いに教会が交わり合って、クリスチャンたちが交わり合って、お互いのいいところをこう受け取っていったら、どんなに素晴らしいことかと思いますね。これからもお互いに交わり合って、互いに信仰を高め合っていくっていう、そういう時にしていきたいと心から願っております。今お読みくださった聖書の箇所、私たちクリスチャンの特徴が記されているんですね。この著者であるパウロっていう人を通して、クリスチャンがどんな特徴を持っているのかということを見ていきたいと思うのです。まあクリスチャンにはいろんな特徴がありますけれども、ここでは、3つのことが書かれていると思いますね。一つは喜びです。クリスチャンは喜ぶ人ですね。どんな時でも喜ぶ。世の人が喜ばない、喜べない、そういう時でもクリスチャンは喜んでいくということですね。もう一つ特徴はその反対なんですね。クリスチャンは苦闘する、苦しみながら戦うということですね。世の人と違う戦いがある、あるいは苦しみがあるということですね。もう一つはクリスチャンはいろんな願いを持っている。その願いも世の人が持っている願いとは違います。クリスチャンはクリスチャン特有の苦しみ願いがありますね。その願いは今の信仰の状態よりももっと高い状態に移りたい、今のクリスチャン生活よりももっと素晴らしいクリスチャン生涯を歩みたい、そういう願いなんですね。今日そのことについて見ていきたいと思うのです。最初お読みくださったもう一度五節のところをお読みしますね。たとえ私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序正しい様子とキリストに対するあなた方の強固な信仰と見て喜んでいると書いています。この著者であるパウロは喜んでいると書いています。何を喜んでいるのでしょうか。 自分がお金をたくさん持ったから喜ぶんでしょうか。いや、自分は誰よりもたくさんの知識を持っているから喜んでいるんでしょうか。自分は誰よりも健康な体を持っているから喜んでいるんでしょうか。いいえ、彼は自分のことは何にも喜んでいないんです。何を喜んでるんですか。人のことを喜んでいるんです。コロサイ教会の一人一人のことを覚えるときに喜びが出てきたと書いています。では一体その内容は何だったんでしょうか。これによっては霊においては一つであると書いています。パウロは今カデアの中におったんです。コロサイの教会の人たちは離れているんです。実際には会うことはできないんでしょう。でもあなた方と私とは一つだと書いています。霊において、信仰において、イエス様において、場所は関係ない、一つだ。だから嬉しいと書いています。私たちは今ここに集まっています。でもやがて礼拝が終わったらそれぞれの家に帰っていくんです、ね、別々のところで生活をします。体は離れています。でも霊においてはいつも一つです。イエス様にあってはいつも一つなんです。信仰の面においては一つなんです。そのことを覚えるときに私たちは喜びが出てきますね。一人ではない、神様の大きな家族の中の一員なんだっていう思いがいつもある、喜びが出てきます。もう一つの喜びの内容は何でしょうか。書いてますね。ここでは秩序正しい様子と書いてます。私たちはイエス様の前にはみんな同じなんです。誰かが偉いとか誰かが偉くないとかそんなことありません。みんな同じなんです。けれどもこの地上にあっては秩序があるんです。教会の中にも秩序があります。オールデンですね。そこには神様がお立てくださった牧師がいます。そしてそこにはイエス様を信じているクリスチャンたちがいる。神様は牧師を立てて神様のメッセージを語るように召し取られます。信徒たちはそれを通して神様の御言葉をメッセージを聞いていくんでしょう。そこには秩序があります。信徒たちは牧師を尊敬します。彼を通して神様がメッセージくださるのを聞いていくんでしょう。また牧師は信者たちを大切にしなくてはいけません。神様から授かっている大事な羊であるからです。そこにお互いに尊敬し合っていく、大切にし合っていくっていう秩序の関係がある。コロサイの教会にはその秩序があった。だからパウロは喜んだんです。さらにもう一つのことが書いてますね。強固な信仰、強い信仰、固い信仰、深い信仰、どんなことがあっても神様は離れない、 イエス様にしっかりと結びついている信仰がこの教会にはあった。それがパウロを喜ばしたんです。今日パウロ先生が私たちのこの教会を見るときに喜んでくださるでしょうか。霊的一致、本当にみんなが一つやるのだろうか。秩序正しい様子、牧師も信徒も尊敬しちゃってるだろうか。強固な信仰、みんなが強い信仰を持ってるのか。きっとパウロが私たちの教会を見ても喜んでくださると思います。続いて一節のところを見てみましょう。私があなた方とラオデキアにいる人たちのため、また直接にはまだ会ったことのない人々のためにどんなに苦闘しているか分かってもらいたい。クリスチャンの2番目の特徴は苦闘です。苦しむんです。戦うんですね。じゃあパウロは一体どんな苦闘をしておったんでしょうか。もう一度言います。彼は今カデヤの中に、獄屋の中におったんです。いつ死刑の宣告を受けて死刑になるかわからなかった。もっと言えばもう明日生きているかどうかわからなかった。そんな緊迫した中にあった、ね、どうしてそうだったんでしょうか。どうして彼はカデヤに入れられたんですか。彼が福音を証ししてきたからです。イエス様を伝えてきたからです。彼がそうしなければカデヤには入らなくてよかったんでしょう。彼がどこに行ってもイエス様を伝えるからカデヤに入れられてしまった。苦しみを受けなくてはいけなかった。じゃあ苦しみを受けないために彼辞めたらよかったんでしょう。福音を伝えなかったらよかったんでしょう。何も苦しみを受けなかったんですよ。でも彼はそうやめることはできなかった。どんなに苦しみを受けても、どんなに石が飛んできても、どんな悪口言われても、どんなに鞭打たれても、命が危なくても、彼はイエス様を伝えずにはおれなかったんです。喜んで苦しみを受けてきました。そうですよね。だって救い主イエス様でさえそうだったんですから、ね、彼も神様の御言葉を伝えながらどれだけ人から悪く言われて、どれだけいろんな仕打ちを受けたことでしょうか。最後は十字架の刑だったんでしょう。人のために苦しみを受けてきました。イエス様を信じるパウロもまたそのように生きてきました。私たちもそうです。イエス様を信じることによって、イエス様を明かしすることによって、いろんなことを言われます。バカにされる時もあります。悪口も言われます。まあ、カデヤに入ることはないと思いますけれどもね。それでもいろんな苦しいことを受けていくんでしょう。でも私たちはそれをやめることはできないんでしょう。あの人悪口言うからもうイエス様のことを言うことをやめた、できません。どんなこ ろうとされてももっとイエス様を明かしていくんでしょう。でもここ見てください。パウロはカデヤの中にいました。じゃあどうして人のために苦しむんですか。彼が自由の身でいろんなところで福音を伝えて苦しみを受けるならいいですよ。でも今はもうカデヤの中にいる、何を苦しむんですか。それは祈りにおいて苦しむってことです。彼はカデヤの中にあって誰かが救われるために、あの人がイエス様を信じるために祈り続けたんです。皆さんも知っていますように、どの奉仕よりも祈りは疲れます。どうしてですか。サタンとの戦いだからです。特に誰かのために祈り出したら本当に疲れてきます。サタンがその人を離さないと必死になるからです。サタンから魂を勝ち取るために本当に苦しい祈りをします。涙を流して熱心に祈り続けるんでしょう。もう一つのことが2節から4節の間に書いていますね。それが願いということです。パウロ先生はコロサイ教会のために願いを持っていました。コロサイの教会の一人一人は本当に素晴らしかった。教会の模範だった。クリスチャンの模範だったんです。でもパウロはその素晴らしいコロサイ教会のためになお願うんです。もっと素晴らしい教会になりなさい、もっと素晴らしいクリスチャンになりなさい、祈るんです。ではこの2節から4節の中に何を祈ってるんでしょうか。何を願ってるんでしょうか。まとめて言いましたなら、一つのことはさらに強い信仰を持ちなさいって祈ってるんですね。もうコロサイの教会は固い教会も信仰持っておったんですよ。でもそこにとどまったらいけない、もっと強くしなさいとこう言いました。信仰はとどまったらいけない、成長しなくてはいけません。昨日よりも今日、今日よりも明日、昨年よりも今年、今年よりも来年、信仰はさらに成長するものです。だからパウロは祈りました。あなた方の信仰は素晴らしい、でももっと上を目指していきなさいと言いました。さらに彼が祈っていることは、ここでは清い正しい真実な教会になってきなさいってことです。教会になりなさいってことは、そういうクリスチャンになりなさいってことです。教会の中に不潔なことがあってはいけません。汚れがあってはいけません。嘘があってはいけません。いつも真実、正直、清いです。そのようになってほしい、彼は祈っています。さらに彼は言っていることは何でしょうか。今あなた方が持っているいろんな集会を休んだらいけない、もっと熱心になって集まりを持っていきなさい、もっと熱心になってそこに出席しなさい、もっと御言葉を 聞いてきなさい、励みなさい、そのように言っております。いろんな集会に出ることはあなたの信仰を助けます。できる限り出席してください。むさぼるようにして出席のする。あなたは恵まれます。さらに彼は祈っています。キリストの愛をもっと受けなさい、いっぱい受けなさい、その愛に生きなさい。いつも言ってきました。愛に生きるってことは使えるってことです。いつも言います。教会の中に偉い人は誰もいない。みんなしもべです。牧師は会員の人に使います。会員の人も牧師に使います。みんな揃ってイエス様に使います。使い合う教会、使い合うクリスチャン、何でも祈り合って、どんなことも相談し合って、本当に愛し合って助け合って進む、それが教会でしょう。そうあってほしい。さらに彼が願っていることは何でしょうか。正しい信仰を持ちなさい。そのためには正しい知識を持ちなさいと書いています。正しい知識、それはイエス様のことを知るってことです。奥義はイエス様だとこの前語りました。その奥義であるイエス様をもっともっと知っていく、それが本当の知識です。パウロはそのことをコロサイ教会に対して願いました。でも今日彼は私たちの教会のためにも願っています。今語ってきたようにそうなってほしい。私たちもそのことを祈るとともに、私たちもその祈りに応えなくてはいけないんです。私たちは祈りながら私たちがそうなっていくんです。それが祈りなんです。パウロの願いでした。でも本当はそれはイエス様の願いです。イエス様が私たち一人一人に対してそのように願っておられるってことです。ではそのイエス様の願いに私たちも応えていこうではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、礼拝に今日も出席ができましたことを感謝でいっぱいです。復活の主がこの真ん中におられて、私たち一人一人にご自身の御言葉をかけてくださったことをありがとうございました。私たちクリスチャンがどうあるべきであるのか語ってくださいました。どうぞ今日聞いたように御霊なる神様のお助けをいただきながら実現至っていく、この私 の中にそのことが立っていく、それを経験させてくださるようにお願いをいたします。そしてイエス様が私たち一人一人に願っておられるようなものになっていきますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをします。アーメン。しばらく祈ろうじゃないですか。あなたは今